月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は介護予防への取り組みについて、富岡町福祉課の渡辺琴美さん、田井雄二さん、富岡町社会福祉協議会の深谷義則さんにお話を伺います。お三方こんにちは。
こんにちは。
まずは富岡町の介護予防の取り組みについて渡辺さんに伺います。生活支援体制整備事業に基づいて取り組みを行っているということなんですが、この事業っていうのはどんな事業なんでしょうか。
はい、高齢者など町民の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域ぐるみで支え合いの仕組みを作る取り組みです。高齢化が進む中、介護保険サービスだけでは対応しきれない電球の交換、ゴミ出し、買い物といった日常生活のちょっとした困りごとが増えています。この事業では生活支援コーディネーターという役割の社会福祉協議会の職員が地域を回り、地域住民のニーズを発掘したり、ボランティア団体とちょっとした困りごとを抱えた方がつながるお手伝いをしたりします。また地域の多様な関係者が集まる協議体で話し合いを行い、地域にあった支え合いの仕組みを皆さんと一緒に作り上げていきます。
では具体的な活動について伺ってまいりましょう。まずは社協の取り組みです。社会福祉協議会の深谷さんですが、どんな取り組みを行ってますでしょうか。
はい、町から生活支援体制整備事業の委託事業を受け、今年の4月1日から生活支援コーディネーターとして配属され業務を行っています。これまでの活動ですが、5月に放課後児童クラブさんのお子さんたちと近隣のお住まいの住民の方の交流を目的とした花植え交流会の開催、10月18日の土曜日に富岡町内にお住まいの方を対象に第1回富岡町モルック交流会を開催し、秋晴れのもと小さなお子さんや町民の方が参加され、賑やかな交流会が開催されました。また生活支援コーディネーターは人を知る、地域を知る、町を知るの 3S を知ることが大事なことなので、桜モールで開催したおしゃべりベンチで富岡町の方言、富岡町のいいところ、富岡町の穴場スポットなどを町民の方から聞くサロンを開催しました。たくさんの方がお立ち寄りになり、んだな、んでねえべした、熱発などたくさんの方言がありました。方言から昔の思い出話になり、話に花が咲き、賑やかな開催となりました。これからは人を知り、地域を知り、町を知り、地域の特性や生活課題を把握し、支え合いの仕組み作りや支え合い活動に参加する人を増やしていく取り組み、また町内で開催している泊まり木沢などの住民の通い場に参加して困りごとと取り組みのマッチングなどを行っていきたいです。
今お話に出てきました泊まり木沢について、田井さんに伺ってまいります。どんな目的で開いていらっしゃいますでしょうか。
はい、泊まり木沢は町民の方が気楽に集い、認知症や介護予防を目的とした活動を通して他者との交流の機会や地域とのつながりづくりを持ち続けるために開催しております。
開催してどんなメリットがありますか。
はい、参加者一人一人が主体となり活動することで、役割や生きがい、楽しさを持ち、社会参加に意欲を高めていただくことで、閉じこもりの防止や参加者同士でお互いに気にかけ合うことで見守りの効果もあります。また散歩やレクリエーションを行うことで活動量が増えるため介護予防につながり、また他者と 会話し、笑うことやさまざまな学びの講話を実施しているため、認知症予防の効果が期待されています。
この取り組みは町内になりますが、町外ではいかがですか？
はい、いわき市でも歩みの会という会を開催しております。いわき市で生活しているすべての人が仲間づくり、元気づくり、生きがいづくりをできるよう集まりの場を作り、避難先で考える地域づくりやいわき市との交流、介護予防や認知症予防の相談、勉強会などみんなで考えて作る会です。
歩みの会のメリットはどんなところにありますか？
はい、離れ離れになった町民、特に高齢者を主に町民同士はもとよりいわき市民との関わりを通し交流を深めることができます。ものづくりや健康体操は脳の活性化や健康づくりに寄与し、お互いに生きがいを持ってもらうことができます。詳しくは富岡町役場福祉課までお願いします。
今月は介護予防への取り組みについて、富岡町福祉課の渡辺琴美さん、田井裕二さん、富岡町社会福祉協議会の深谷義則さんにお話を伺いました。お三方ありがとうございました。
ありがとうございました。
代わっては富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報なんですが、今日ご紹介するのはね、はい、来週の水曜日11月19日、うん、富岡町立小中学校ってあるんですよね。小学校中学校、皆さんが学んでる場所、はい、そこの北校舎1階に地域交流室という部屋があるんですが、そこで町民の皆さんだとか一般の皆さんと交流する地域交流タイムという時間を設けてるんです。
第6回です。
そう、6回目ですもん。
レッツ今回地域交流隊、
はい、うん、そこでまあ皆さんにね、参加費無料で、ご参加いただける、まあイベントといいますか、うん、まあ地域交流の時間なんですが、うん、今回は豚汁を作るそうです。
ですね。
でお昼はランチタイム交流ができるということで、皆さんおにぎり持ってきていただくと、豚汁いただけるので、
生徒のみんなは給食を食べてね
って書いてありますね。それから作業療法士の方が来てくださって、生活のことだとか運動のこと、気になることをこうお話を聞いてくださるということですね。そしてもう一つワークショップがあります。糸掛け飾りということで、ちょっと頭使うけど完成品はまさにアート、ミサンガも作れますということで、こういうイベントが11月19日、午前10時から午後2時まで、まあ、時間幅広く設けております。富岡町立小中学校で、これはもう参加費無料、申し込みもいりませんので、
デジも自由、
自由です。町民の方のみならず、近くの方、
地域の方、ね、
ちょっとね行ける方がいらっしゃったら、富岡町立小中学校、11月19日水曜日、出かけてみてはいかがでしょうか。
美味しいコーヒーを飲みながらおしゃべりしたり、ほっと一息しませんか。
はい、それからもう一つ富里、12月号が出ておりますので、12月のイベント情報もぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。ひらがなの富、カタカナの里で富里で検索しますと、いろんな情報が出てまいります。この放送は後日富岡アプリや富岡町の、ホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されています。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。